ローマ人への手紙5章1節からお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、御子の死によって神と和解せられたのなら、和解させられた私たちが、彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために、今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。聖書は以上です。
明るい日差しのもとに、礼拝に集うことができました。心から感謝します。どうぞ、あなたに喜ばれる礼拝となりますように。そして、一週間お守りくださったあなたが、新しいこの週の歩みも、またこれから先も導いてくださることを信じて感謝をいたします。ここに集いたくても集うことのできない兄弟姉妹たちの上に、主の慰めと癒しとまた助けをそれぞれにお与えください。まもなく新街道ができようと、出来上がろうとしています。今日までのお守りを感謝します。残る信仰の時まで、工事者の安全をさらにお与えください。そしてやがて信仰の暁、ともどもにあなたの皆をたたえ、さらに多くの地域の方々を迎えながら、主を礼拝する民を増し加えてくださいますように。今日も御言葉を待ち望みます。尊い主の皆によってお祈りします。アーメン。
ただいまから新約聖書ローマ人への手紙5章1節から11節を通して、信仰による義人の人と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。サムエル祭下の卒業式に続く修了式が行われて、春休みに入りました。昨日は池田先生が朝、昼頃 静岡経由で、東京の新しい赴任地に向かわれました。今日は母教会の静岡恵教会で礼拝を守っておられることです。来週は新しく佐野慶義先生がお見えになります。佐野康美先生のお兄さんか弟かというのはその辺でだいぶ情報が錯綜しているようですが、弟です。お兄さんが長男が康道先生で、圭先生はご次男です。今日桜ヶ丘の礼拝メッセージは片山慎吾先生です。先週と合わせて、説教ができる、月に2回はあ親教会から応援をしてほしいということですが、今日も講壇に立っておられます。続いてお祈りくださいますように。今日は聖書の毎日読んでいく箇所のローマ人への手紙の礼拝における第1回目です。今日読んでいただいた5章というのは今日の箇所です。で、説教のアウトラインにもあるんですけども、かいつまんで、ローマ人への手紙について最初にお話ししておきたいと思います。今日からバイブルキャンプがあります。中高生は楽しい恵みにあふれる集いになると思いますが、ローマ人への手紙はとても大事なので、しっかりメッセージを受け止めてキャンプでさらに恵まれていただきたいと思います。マルチン・ルター、宗教改革者のルターはこう言いました。ローマ人への手紙は新約聖書の傑作だ。ローマ人への手紙がないと歴史は変わっています。人類の2000年間の歴史は今のようではなかったんです。教会だけでなく人類の歴史が変わったんです。それほどこのローマ人への手紙の威力は大きいんですね。内村鑑三先生は岩波の文庫にも編集されていますが、このローマ書後悔というのを書いておられて、私は若い時に三巻ものですが読みました。全集までなくても文庫本で読めますから、若い時にこういうのをしっかり読み込むのはいいかな。今ペーパーレスですからなかなか本を読まない。でも本を読むのは財産になります。ぜひですね、本を読んで御言葉を味わっていただきたいと思います。さて、使徒パウロが書きました。で、使徒パウロという人はクリスチャンになる前はキリスト教の迫害者でした。新しい教会に来ていらっしゃる方はこの迫害者が復活のイエス・キリストに出会ってクリスチャンになり、しかもその当時のクリスチャンたちはユダヤ人にしか伝道してなかったんですね。それを全世界の人に、全人類に、もっと言うと異邦人、ユダヤ人がバカにしていた異邦人に福音を伝え始めたんです。その使命を受けました。新約聖書の中に13の手紙がパウロによって書かれてあります。そのパウロがエルサレムやトルコの南東にある アンテオケというシリアのアンテオケという町を拠点に当時の世界の町々国々を伝道旅行で回りました。都合3回その3回と最後のローマに囚人として護送される旅、その記録が先日まで読んでいた使徒の働きの記録です。だからまさに史実に基づいているのですが、3回目の伝道旅行の途中、ギリシャ半島のずっと南にあるコリントという大きな町で3ヶ月間滞在中に、ローマにいるクリスチャンたちに手紙を書き送った。それが世界を変えたんです。いや、一人一人のクリスチャンたちを生み出していったんですね。キリスト教信仰の骨組み、骨格と言えるでしょうね。で、それだけに、まあ、骨組みとか骨っていうのは骨が好きっていう人がいるかもしれませんが、骨っていうのはなかなか味わいにくい、身を味わうんですね。でも骨がないとなかなかね、軟体動物で筋が通らない、バックボーン、背筋がビシッと通っているという、しっかり骨格がある、そういうことが信仰においても、まあ、肉体においてそうであるように大事で、信仰の骨格っていうのはこのローマ人への手紙にあるんですね。で、そんな手紙だということですが、コリントから私はこれからエルサレムに行って、その後ローマに行きたい、そのことを手紙で先に書き送ったんです。ところが先ほど言ったように、自分で旅をするのではなく、護送船団に連れられて囚われの身としてローマに向かい、ローマで軟禁状態、緩やかなこの投獄の生活の中で、まあ、ローマの教会の人たちとの交わりも始まり、その牢屋の中でなんとローマの軍人たちや監獄の監守たちがクリスチャンになっていくんですね。さて、そんなこのローマ人への手紙が大きく3つに分かれるということで、お手元に1章から8章、9章から11章、12章から16章と大きく区割りを書きました。福音、イエス・キリストの良き訪れによる、グッドニュースによる罪人の救いについてです。で、福音というのは何かというと、ロマ書の一章の初めに挨拶文にあるように、この福音はイエス・キリストです。福音というのは、良い知らせなんですけど、それはイエス・キリスト様のご人格、ご自身、そのものです。永遠の道という私の信仰の紹介のあのパンフレットの最初に、途中に書いてますように、キリスト教信仰というのは誰を信じるのかというと、イエス・キリスト様を信じるんです。キリスト教という教義や組織を信じるよりも、イエス・キリストご自身を信じるんですね。このイエス様が福音そのものだということです。だから頭で覚えるというよりも、このイエス様と生きた心の通い合い、信頼関係を持つ。十字架にかかって死んで、蘇って今も生きておられる。このイエス様を我が主、我が神として、信頼し、頼り、この方の導きによって日々、生き続けていく。 これがキリスト教信仰です。だからイエス様と個人的な心の通い合いがない、それで洗礼を受けても意味がないんです。さて、福音による罪人の救いということをまず見ましたが、福音とイエス様のイスラエルの関係というのが9章から11章にあります。イスラエルというのは、神様がアブラハムという人を選んで、その人から一つの民族を生み出しました。ユダヤ民族ですが、やがて三代目のヤコブの時に名前をイスラエルと神様からいただきました。で、このイスラエルの国が十二部族によって国家を形成するようになります。そして神様はこのイスラエルの国を通して神様のご計画を全世界に進めます。ところが彼らが神様の約束を守れなくて破って背いたために捨てられます。代わりに神様が起こした方がイエス・キリスト、神の御子ですね。今から2000年前、遡ってアブラハムから見ると2000年前、2000年経ったこの時、イエス・キリストがこの世界に来られ、そして人類に新しい神様の救いの計画を成し遂げられました。で、生まれたのがイエス・キリストを信じるキリストの教会ですね。クリスチャンたち、私たち、世界中のキリスト教会にイエス・キリストを信じる人々です。じゃあイスラエルはもう用済みか、どうなったのか、もう役目を終えたから、もうお払い箱だ、と思う人がいたんですが、使徒パウロはものすごく悲しむんです。もう自分の救いが捨てられ、もう破り捨てられても、自分の民族の救いのために私は切なる祈りを持っているという、それが9章の始まりで、イスラエルの国は捨てられたのではない。復帰するんだというのがローマ人への手紙です。これをオリーブの木の例えで表していて、オリーブの木に、元の根っこから元の木に当たる部分がイスラエルです。教会は枝として接ぎ木されたんです。で、神様は教会を愛してくださっているんですが、枝を、木を大事にしてるんだったら、それ以上に元の木を大事にしないだろうかというのがパウロが言っていることです。つまり元木も枝木もイスラエルもキリストの教会も回復する、一つになって完成する、これがローマ人への手紙で、それが大きな神様のご計画だ。ローマ書の11章の終わりがその言葉なんです。で、それが今年の教会の年間聖句標語なんですね。はい、ちょっと大きなことを言いましたが、具体的大きな流れを言いましたが、12章からは実際の生活、じゃあクリスチャンになった人が、イエス様を信じた人がどんなふうに生活していくのかということを書いているのが12章以下です。16章は挨拶ですね。さて、このことはパウロの手紙の、多くに当てはまるんですが、どの手紙も前半が教えの部分ですね。信仰の教理的な部分です。で、後半はいつも実際生活にどう当てはめるかということになっています。 ここではローマ書では12章からそれに当たります。聖書日課の中でぜひそういうことを覚えながら味わっていただきたいと思います。今日はそんなことで、ローマ人への手紙の一番大きなテーマを見ていきたいと思います。5章をご覧ください。1節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。信仰によって義と認められる、イエス様を救い主と、私の救い主と信じるときに神様から正しいと認めていただける。それはどんな時かというと、6節、まだ弱かった時です。私はクリスチャンになるのにまだ弱い、そう思っている方、その時、今なんです。不経験なもののために、これ不信心ということです。信仰が弱いとかないとかいう、信仰の熱い人、そのためじゃなくて、信仰心がない神様にとって無礼な人のためにイエス様は死なれたんです。今、なんじゃイエスキリストなんかと言ってる方のために死なれたというんです。8節を見ると、まだ罪人であった時、まだですよ、現役の罪人です、結構ですね。その人のためにキリストは死んでくださった。10節を見ると、もし敵であったという、神に敵対していた者のために死なれた。私はあんまりにも話がうますぎるから、宗教はアヘンだ、これは撲滅しなければいけないと思って、牧師に散々議論を吹っかけて質問攻めにしました。でも私は手を挙げました。私は神様に敵対していたものなのに、神様は私を信仰に導いてくださった。同じことが私が牧師になって最大寺に来て起こりました。私に、大変丁寧な方でしたが、一生懸命丁寧に質問した方があります。藤原敦義という高校生です。毎回大学ノートにいっぱい、30ぐらい何回もわたって質問を書いて、質問答えていきましたが、彼はイエス様を信じて牧師になり、今青山学院大学で宗教担当の教授として活躍していらっしゃいます。その頃同級生で3年間一生懸命、なかなか信じられないと言いながら受験勉強しながら頑張っていた西川信之さん、やっぱりイエス様を信じて活躍していらっしゃいます。さて、名前を挙げていけばキリがないんですけども、大変ありがたいことですが、まさに何が問題か、9節を、彼によって神の怒りから救われると5節にあります。神の怒りから救われて、神様からそれなのに正しいと認めていただける、義と認められる、つまり天国行きを保証されるわけです。そんなうまい話があるか、だから福音なんです。良き訪れなんです。ではですから、まさに五章は信仰義人ということがどういうことであったのかということがまとめられている箇所でもあるんですが、それで私はローマ人への手紙は
まさに信仰による義人の書だ。ローマ人への手紙をどう見るか。信仰によって義とされる、義と認められるということを書いた神様のお言葉だ。それで4つのポイントでローマ人への手紙の前半を見たいと思っています。一章をお開きいただければ嬉しいです。一章16節から、説教のアウトラインには後であれどこだったかなということがないように、私は後で調べられるように引用箇所を書いておりますが、16節、一章16節、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これは旧約聖書の言葉ですね。ハバクの言葉、新約聖書に3回出てきます。旧約と新約はつながっているわけです。18節、というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。先ほど5章の9節で見た神の怒りというのはローマ人への手紙の最初のテーマなんです。何からの救いかというと、神の怒りからの救いなんです。キリスト教は神は愛なりで始まると思われているの。違うんです。神の義、神の義に背く人間への神の怒りなんです。その神の怒りからの救いを一方的に考えられない方法で神様が与えてくださったイエス・キリストの十字架の救いが愛なんです。神の怒りがわからないと愛がわからないんです。だから甘ったるいキリスト教になるんです。別にキリスト教でなくても仏の慈悲もあるじゃんという話になる。全然レベルが違う話なんです。福音、パウロはこのようにローマ人への手紙は神の怒りからの救いということを一番に掲げているんです。神の怒りの対象である、神様怒っていらっしゃるんです。誰を？あなたをです。それなのに死んだら天国へ行けると思っているんですよ。おめでたい話です。これをちゃんと伝えないといけない。で、私は一言で言ってるんじゃなくて、私がそうだったの。クリスチャンはそうだったんです、かつてはね。そんな神様の怒りを受けなければならない、神に反逆している人類に対してそこから救い出すというのがテーマなんです。だから貧乏からの救いとか病気からの救いとか、そういうレベルの話じゃないんです。死んだらどうなるか、今日の皆さんにどこまで届いているか、サイカー の, 通信に、月塾の通信に西村先生が書いていらっしゃるのは天国の話で、この大事なことを実は人々はあるかないかわからないでお茶を濁している。こんな大事なことをいい加減にしている。それに対してもうはっきり方針を定めて、天国がないということを誰も証明できないんだから、ちゃんとそこに指針を定めて自信を持って生きていきなさいというのが最下の今月号の通信です。天国も地獄も方便ではなく本当にあるんです。そして 神の怒りによって全ての人は地獄に行かなければいけない。そこからの救いなんですね。さて、その救いというのは、19節から20節にあるように、人間が考え出した宗教、これを自然宗教と言います。もろもろの宗教へ信仰がありますが、その中にはありませんよと言うんです。まあ、詳しく言う時間はないんですが、それはもう動物でも天体でも山でも川でも死人も拝んでしまう、動物も拝む、そういう人間が考え出した宗教、立派な宗教もあるでしょうが、いかがわしいものもありますが、まとめて言うと、人間が人間のために作った宗教を自然宗教と言います。これは宗教哲学の表現です。もっと言うと、下から、私たち人間の側から上を向いて、神様の救いがあったら、こうではないか、ああではないか、ああでもない、こうでもない。これが自然宗教。仏教も神道も、その他の宗教も、矢をよろずの神々を信じる、あらゆる宗教は自然宗教です。だから人間が作った、人間のために使える神や神々なんです。怒ったりしません。言うこと聞かなかったら、神も仏もあるもんかと言って、人間の方がお付き合い、お断り。それが自然宗教の作った神です。私たちの国は、そういう世界の国々と同じように、そういう自然宗教で、人間が作った神様で、大事に生きているんです。もうそんな神なんかないんだと言ったら、もともとないんだからないと言われたらそれでいいんですが、もう一つのことが、三章の一節から、三章では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？かつれにどんな息があるのですか？かつれというのはユダヤ人のである印の赤ちゃんの時に受ける儀式です。アブラハムから始まっています。で、神様はアブラハムを通して目に見えない天地の作り主のご自身を表して、ユダヤ人を通して、歴史を通して人類にご自分のご計画を語られた。その記録が旧約聖書ですね。ユダヤとユダヤにかかる世界の国々のことが歴史の事実として書かれているわけです。だから確かめることができるわけです。記録文書はございません。なんていうことではない。調べたらあるんです。考古学でも証明される。他の文書でもある。さて、まあ、命を懸けた証言者もいっぱいいるわけです。この宗教を実はユダヤ教として伝えられていくんですが、啓示宗教。神様の方から、私はこういうものだよ。世界はこういうことなんだよ。人間とは何なのか、罪とは何か、どうしたら罪から救われるのかということをいちいち神様の方から教えてくださっている啓示なんです。人間が考えてもわからないことを神様の方から教えてください。だから矢印は自然宗教が下から上へだったら、人から神に向かってならば、啓示宗教は神から人へ、矢印は下向きなんです。そのことをここで語っているんですね。でもその啓示宗教である信仰を与えられたユダヤ人は、自分たちは偉いんだとおごり高ぶるんですが、彼らも失敗するんです。神様の御心、律法を守ることができないんですね。10節を見ると、 それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。じゃあ悟ればいいじゃないかというと、11節。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。いや、熱心に拝んでいる。それは自分のために拝んでいるだけで、神のために神を求める人はいないんです。いつも自分中心。神中心ではない。信仰しながら神を否定している。20節。3章20節。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。守ろうとすればするほど守れない。これが啓示宗教の結論です。じゃあその中に自然宗教にも啓示宗教の中にも救いがないとすればどうしたらいいか。3章21節から神の義、神の救いというのは実は福音の中にあるという答えが出てくる。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて旧約聖書にむしろ証言されて神の義が示されました。すなわち、つまりイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。差別なしですよ。肌の色も言葉も文化も色の違いももちろん、どんな経歴も貧富の差も一切なく、すべての人に公平に、ただ一つ条件は信じる人与えられる。いや、それは差別じゃないかと。それは信じるという信仰ということが何かお手柄だと思っている人は差別だと思うんです。信じる人だけ救うって不公平じゃないか。それは信仰というものを誤解しているのね。いや、自分なりに描いている信仰なの。信仰というのは信じて捕まってぶら下がって頑張ることなの。もっと強い信念があれば、もっといい信仰であれば、もっと熱い信仰であれば、時々クリスチャンの中にそういう信仰のままでイエス様を信じていると思っている方があります。時々ですよ。だから私の信仰が弱いから私はもう捨てられるんだとか、愛されないんだとか、背いたからもうダメなんだか。もともと信仰というのはそういうものではないですね。信仰というのは今私が飲んでいるようにこうやって本来なら何もないところに一方的に注いでくださったからいただいている。私の手がきれいから強いから立派だからではないんです。私はこれをただありがたくお教えいただいて頂戴している。だから誇るものは自分の手を誇らなくていいんです。信仰というのは受け取る手ですね。だから今言ったように信じる人というのは本当にありがとうございますとただで受け取るのが信仰ですから、誇ることはできない。誇るものはイエス様を誇るんです。自分の弱さを誇るんです。私の信心を誇るのは間違いだし、逆に私が信仰がダメだからといってがっかりするのも違いますね。どうぞ、もしそういう誤解があれば訂正してください。さて、これがイエス様を信じることによって、もう信じるだけで救われるということですね。そのことが3章の21節から26節あたりまで詳しく書いてあります。さて、それでは 2番目の問題です。実はこういうことは神様の約束事で、神様の法廷で神様が決めていらっしゃる決まりなんです。これ神様の法廷だから、神様が裁判官である法廷の司法的な、まあ、裁判用語なんですね。義と認めるというようなことは、神様がこういう決まりで、こういう約束事でしてるということなんです。義と認める、罪があるのにあるままでも許していただけるという決まり、それが信仰によって受け取ることができるという神様のお決めになったことです。でイエス様信じた人はそれだけで間違いなく罪許され、神のことされ天国に行けるんですよ。この信仰も神様からいただいているわけで、そうするとじゃあ問題解決かいと、そうなんです、天国行きでは問題解決なんです。ところが実際においては問題が残っているんです。つまり罪許されて生きているこんな私がまだ罪が残っている、こんなんで天国行けるのかという悩み。一方では神様を愛しており、一方では神様よりもこの世を愛し、一方では神様の御心を行いたい思いながら、一方ではこの世の快楽をもっと大事にしたい、二つの思いが、まあ、霊と肉と言いますね、聖書で。二つが両方あって、それがもつれ合ってる。皆さんありませんか？ありますよね。この問題です。それを4章から7章まで言ってるんですが、7章の14節。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っています。18節。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに生まれながらの性質の中に善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。これが、この叫びが、すべてのクリスチャンの叫びです。これが現実です。日々の。今日、神様愛して生きていきますように。夜寝るとき、神様ごめんなさい。毎日悔い改めて祈って、瞬間瞬間十字架の死を仰いで生きていく。礼拝の始めに悔い改めの祈りをして、許しの宣言をいただいて、平安でいつも生きていく。これはこういう現実の中にいるからです。そんな私たちを、どう言っているか、24節。私は本当に惨めな人間です。一方では神様から罪あるのにないものと認められて万歳と言ってる。25節。私たちの主イエス・キリストの家にただ神に感謝します。ね、8章1節。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。万歳というわけです。一方では惨めな。この二つが同居しているのがクリスチャン。じゃあそれをどうしたらいいかというんですが、そんなものが信仰によって生きていけるというのは4章の初めにあったアブラハムもそうでしょう、ダビデ王もそうでしょうという例が上がって5章に来ているんですが、今日どう解決されたのか、神様はしようとしているのか、それが3つの死によってです。6章の11節、 このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。イエス様を信じた私はイエス様が死んだようにイエス様の中に挟まれて罪に対して死んだものなんです。どうして罪の中にとどまることができますかっていうのが一番目の問いかけです。7章4節こういう原理ですね。7章の4節、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。私たちにあれが罪、これがいけないと言ってくる律法に対しても死んでるんです。死んだものに対して律法は要求できないんです。これをしっかり心に留めなさい。もう一つ、三つ目の詩が8章13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。生まれながらの性質もイエス様の死に預かってイエス様の死と一つとされ、これが洗礼ということです。その霊的なことを水に浸かったり水をつけられたりしてかけられたりして表すのがイエス様と一つになっているというのは洗礼ということです。あるいは継ぎ木ということです。イエス様の死と命に組み込まれる。それは自分の弱さや生まれながらの罪の性質に対しては死んだも同然ですよ。死んでいるんですよ。だから私たちが、ああなんと惨めな人間なのだろうかという瞬間、ああ私はこれらの問題で攻めてくるものからもうそれに対しては死んだものなんだ。そして御霊が、死んだ私の中に御霊が宿ってくださって導いてくださる。これが8章に書いてある。自分の弱さや罪を毎日現実に味わいながら、そんな私たちの中にあって私たちを日々導いてくださる御霊に委ねて生きていく解決の道があるという。だから8章の終わりに、まあ全てのものはその私たちを愛してくださった方によって圧倒的な勝利者となると叫ぶんです。さて5章に行きます。こういう大きな流れをつかんで自分の信仰を整理していく必要がありますね。五章の一節からここで言われているのは七つの義人の実です。一節から十一節の間に神様との平和をいただいています。こんなに罪があるのになお神様にイエス様の十字架を仰いで日々平安であり得る。それは自分で掴み取ったんじゃなく、神様の一方的な恵みで導き入れられたんだ。だから失わない。そして、イエス様と同じようにやがて天国でイエス様の前に、イエス様とそっくりになって、天国に楽しむことができる。これは体の身ではなく、確かに保証されている。そして、イエス様を伝えるために苦しいことがあっても大丈夫。いや、観難そのものも喜んでる。すごいですね。侍ジャパンどころじゃない。苦しいことがないようにじゃない。苦しみがあったらもう苦しみを喜べる。クリスチャンのど根性ですよ。そして、神様の愛が注がれて、洪水のように溢れてくる。そして、神様の怒りからも救われる。だから神様を喜ぶ。 神様のくださるものを喜ぶだけじゃなくて、神様ご自身を喜ぶんですね。これが義とされたものの喜びですね、結びに。今から歌う賛美歌をぜひ聖歌を味わいながら、私たちの感謝の思いを、罪咎を許され神のことを責られた喜びを歌いたいと思います。お祈りします。神様、私たちの罪を許してくださるその大きな流れを御言葉から見ました。聖霊によってお一人お一人が励まされ強められ、主の御心にかなう歩みを御霊によって日々歩むことができますように。また信仰によって義とされた喜びを日々喜びつつ歩ませてください。まだ信仰の決断を迷っていらっしゃる方に、それなら私も信じたいという思いが起こされますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。